ニュースおもころチェピア
クマとカオルさん
永田です。
湖の底からベビベビベイビベイビー固定智康です。
恐れさんです、
ね、はい、なんで固定からお届けしますよ。
ネタついのコーナー
ねえ、ネタついと何が違うのか。
ただ口で言ってるだけだもんね。
違い、うん、微細な違いをね感じてほしいですけども、うん、本当にすいません、本当に
何すか、
コロコロが
おいおいおいおい、
すいません、
なんかあったんすか、
やめろって
なんかあったんすか、
やらせてもらってんだから読者コーナー、
コロコロが、
はい、
コロコロコミック
いやまだわからないでしょ。わからないことを言っちゃダメですよ。原宿さん、
なんか何を変に関わってる立場だから、うん、知ってるみたいになるじゃないですか。
何も知らないんだって俺。
知らないんですけど、ちょっと大変なことに、ね、なってしまってね、うん、何が起きてしまって、
ね、いやでもすごい結構なんかこうさ、うん、歴史的な方に、はい、僕らのね、うん、その、 あのお便りコーナーも立ち会ってるというかさ、
まあ、そうなんですよね。
だってコロコロコミックからやっぱドラえもんが、うん、やっぱそのね消えたというか、
ね、
いやもうそうですよ、
大変な
背拍子にずっとあったのにさ、
いやだって俺は子供の頃からずっと乗ってた、
コロコロってドラえもんのために始まったようなもん、そうそうそう、ドラえもんメインの雑誌なんですよ、もともとは ね、 ね、うん、
それがね、
それが重複という
ね、 ね、同じ話がまさか二度乗る
とは、うん、二度乗る、
まあまあ
誰も気づかなかったのかっていう、
うん、
ね、
そういうね、
来てしまっているということ、うん、あとおもころの投稿コーナーの目次もずっと一緒なんですよ、
う
ん、
そう、
あ、そうなんだ、
おもころ放課後クラブっていうコーナー名なんですけど、うん、ね、そうそう、目次が今に至るまで、うん、あの新コーナー特報のまま
どういうことなの、このその
まあまあ
誰も読んでないコロコロって
分厚いからね
分厚さの問題、そ
うそうしょうがないんですよ、
しょうがなくないだろ
しょうがない、
しょうがなくはない
しょうがない
しょうがなくはないんだけど
原宿さ
しょうがない、ちょっと僕ら事情を ね、 ね、
そこは分かんな い、 全然関係ないかもしれないんだから
ね、本当に、いや本当にそうですけどね、うんうん、まあ、あ、本当ここに関してはあんまりよく知らないんですが、です、
ね、まあね、
うん、
ね、さもありなん、うん、ということで、
まあ、まだ本当に分かんないんだからさ
事態を
言っちゃダメです、
ダメだよ、
見まう、いやでもなんかちょっと乗ってる立場でさ、うん、なんか何も言わないのも
乗せていただいて
っていうので、
まあまあまあ、まあ、
うん、僕らはあんまり事情は分かってないんですが、うん、
これが It's Entertainment ということで、うん、これはあのコロコロ連載中のブラックチャンネルのブラックくんの決め台詞、
ブラックチャンネル、
エンターテイメント、円が炎上の円なん
だ、うん、なるほど、さもありな、
さもありな、
なんで そんなところ引用してよくないことをさ、
毎月ね楽しみに読んでるから、ね、ブラックチャンネル、う
ん、頑張ろう、ね、
頑張っていこう、
はい、頑張っていかないと、
コロコロのね、うん、読者コーナー頑張っていこうということで、
はい、
ちょっとニュース、
出た、
できたいんですけど、ちょっとその前に、
うん、
今僕ぎっくり腰
これ
やっちゃってます。
なんか腰やらかしたって聞きましたよ。
ぎっくり腰にな
って。これもう
どういうこと、もうでも立てないレベルじゃないんだね。
そう、
うん、
なんかその後も普通に撮影とかしてたんですよ。うん、
はいはいはい。
でも腰はなんか一回ビキッときて、あー痛えなーみたいな感じになってたんですけど、うんうんうん、まあ、その整骨院行ったら、うん、これもうあの普通にぎっくり腰ですって言われて、
やっぱ
りそう立てるぐらいの程度のぎっくり腰ですって言われて、うんうんうん、ただこれをそのまま放置しとくと。うんうん、なんかもうヘルニアとかになってくんで、
椎間板ヘルニアに、
うん、
もうめっちゃ気をつけてくださいみたいなので、今全然痛いし、
うん、
でそんで明日からなんかちょっと遠方ロケみたいな
のがさあるんです
よ。そうですね、すごいよ、ちょっと飛行機とか長時間乗るけど大丈夫ですか、
はあだわ。
ぎっくり腰ってでもどういう、
なったことないですか。
いや俺一回あんだよね、炎症だよね、
う
ん、あれ。
あ、そうそうなんだ、ね、炎症らしい。
なったことないから怖いんだよな、いつかなるのかなみたいな、
うんうん、
いや、なるよ。
なんか無理が生じた時に炎症が起きちゃうんですよ、うんうんうんうん、変な風に曲げるとか。
あ、え、なんかそういうきっかけがあったの、う
ん、なんか中腰でおにぎりが入った袋を机に置こうとしたら
ビキって切って
それで重いものを
そんな感じなんですよ。もともとがだからそのもう筋肉がもうパンパンに張るというか、うん、もうビキビキになった状態でそういうことをすると、うん、なんか来ちゃって炎症するみたいならしいんで、
やばいな。
クリゴもそういう年にもねなってきてるっていうことですよ。40代になって
今後そういう話ばっかり増えるんでしょうね。
病と税金の話、うん、あとはコロコロの重複の話を繰り返す
だな蒸し返すのがこれが出る頃にはなんかほとぼりがさ
多少
冷めるのかなと思う。
いや忘れちゃいけない教訓俺たちもそう気をつけなきゃいけないぞ、まあ、
本当にね、メディアを運営してる側でもあるし、
俺たちなんて別にそんな何回もやってるでしょ。そんなミス誤字もしまく
り誤字脱字とかはね当たり前、うん、当たり前誤字脱字のアルシンドと呼ばれて
コロコロと違って期待されてないだけめちゃくちゃ そのクライアントにもライターにも失礼を働きま
くってる、ね、全然
責任を負ってないだけなんだよな、うん、俺たちって
そう
な
んですよ、ね、ありえますからこんなこと、
う
ん、
我々にはだから藤子プロの商標を預かる力はないな、
うん、怖いかもしれない ねもしかしたらねこの頃で鬼滅の刃載せますってことになったら3週間ぐらいずっと同じ話載せてちょっと面白かったんで一回載せちゃいました
そんなすごいことあったら読めよ慣れるなよそんな状況 に
怖いですから気をつけようっていう話でもある、
ね
う
ん、我が身です明日は本当に
気をつけよう、うんじゃあニュース紹介させていただきます、はいこちら文春オンラインさんの、うんまあ、ニュースというかこれインタビューですね、うん辛いのがダメほとんど残していたそれでも15年以上毎日激辛ラーメン蒙古タンメン中本を食べ続ける56歳男性が明かすやめられない理由というですね。こちらズケドコズケトゴさん
ズケトゴさんズ
ケトゴです
ズケトゴ、
はい、
ズケトゴって何
それ名前です
ズケ
トゴって
お茶漬けとご飯の略か
あお茶漬けとご飯の間みたいな
あそうなのかな
それぐらいしか思いつかなかった何それ、
まあ、というね、はいお名前の、うんうん方が、ま、ほぼ毎日、うん、もう蒙古タンメン中本を食べ続けてると
すげえ、は
い、でもうなんか週10回ぐらい食べることもあるみたいな
週10回
毎日2回ずつ食う
みたいな時もあるみたいなことを、まあ、インタビュー答えていて、うん、まあなんかなぜっていうのと、うん
はい、
なんかそのちょっとすごすぎるからどうしたっていうようなのをずっとインタビューで聞いて、うん、全3回に分けて聞いてます
3回もインタビューしてる
すごい分量すごい
すごいですね
でこの人本当すごいんですよどんどんこのインタビューを見進めていくと、うん、あの中本をやっぱ食べたすぎて、うん、ちょっと会社を辞めたみたいなことも書いててちょっとまあ多少オーバーだとは思うんだけどなんかそのどうしてもそのお昼時とか並べないし会社に勤めてるとでもなんか中本が空いてるみたいなことがすごいこう嫌でだからだったらもうねある程度年になったけどもう辞めちゃえばで自営業になればその食べれるからっていうのでその自営業になってからのその働くスタイルも朝早起きして中本が開くまでの時間で仕事をして空いて朝一行くみたいなその中本が空いてる時間になんか行きたいのに行けずに働いてるっていうのが嫌なんです
ヤンデレですね
すごい
重いな
人だっていう
こういう人でもいるよねなんかね
各ジャンルでなんか自分のなんか神に与えられた指令に気づいてしまったみたいな
そうそうそう
過剰になっちゃう人もいるよな、う
ん、なんかずっと食べ続けるみたいなってさ、うん、結構受けますよねなんかそれこそあのスキヤを毎日食べるみたいな
スキヤの人もいたね
そうそうそうあれもなんかさすごい受けてるじゃないですか、ね、受けてたじゃないですかやっぱなんかこのね、はい、毎日食べ続ける人に、ね、なんか我々は何を見出そうとしてるのか
そうね
だから寄生獣みたいなことなんだよ、うん、この種を食い殺せという命令が私には聞こえたぞっていう
その人を見てたい
見てたい
危険視してるそういうそういう話しちゃいけない
なんかやっぱその異常性みたいなのに多分憧れる、うん、
憧れなのかな
確かに
自分じゃちょっといけない
確かに確かに
その人には何が見えてるのかっていうのを感じたい、うん だ結構テレビとか出ますよね、こういう。
あ、確かにね、
毎日食べる人って
マツコの番組とかね。
そうそうそう、まさにこの漬けとごさんもねめっちゃ出てて、
だもうやっぱ簡単な話なんですよ。何かを毎日食べれば有名になれる、
う
ん、
あすごい、うん、いやなれないっす
そんなには一個はあるでしょ。いや毎日食べ
れる。それでだって原宿さんは桶本さんをそういうキャラに仕立てようとして失敗してるじゃないですか。そうそうそ
う、え何、
桶本はタコからが大好きだっていうから、うん、あじゃあタコからの食べ比べとかしてきてよ、うん、
タコからキャラとしてね、うん、
いやでもどこ行けばいいんですかねっていう、その何にも生まれてこない好きっていう割には桶本の中から何も熱が、うん、あの上がってこない、
だから命令が来てなかった、
そう
タコからを食えという、うん、
食い尽くせ、
やっぱもうできないね、その本当に
わざとは無理
な、わざとは無理だ、
そりゃそうですよね
やっぱ湧いてくるものがない人は続けられないってことでもね、うん、あるとは思うんですけども、
うん、まあ、確かにあのアイスクリーム評論家、
あアイスマン福留、はいはい、
とかももうまさにそうですよね。
あの人だってアイスマン福留じゃなかった時代、
もともといろいろね転々とやってる人ではあいて、もともとなんかあんま計画性とかなくて思いついた面白いことどんどんやっちゃおう、ね、そうそうそう、
衝動的な感じ、
そういう中で結構アイスとか好きだから、うん、もう専門家名乗ったらいけんじゃないかみたいな、ね、結構安易に始めたら意外と仕事が来ちゃって、
う
ん、
いやそう続いちゃって、
大急ぎでアイスを食べまくったらしいですね、
う
ん、
それでなりわいに今なってるということもありますから、意外とこういうとこからなんか立身出世が始まる
ってこと
がありえるというね。
中本か、
でも、でもこの漬けとごさんは、うん、その自分でホームページも運営してまして、中本の道、
中本の道
これか
っていうホームページをやってるんです
よ、はいはいはい、
あすげえ昔ながらのホームページ、
そうこれがなかなかすごくて、
あすごいメニューがめちゃくちゃいっぱいある、
そうなんか今までの限定メニューとかも全部書いてあるし、
うんうんうんうん、すごいデータベースとしてものすごい情報、
うわすご
い、使われてる丼がなんかの変遷みたいなとか、なんか今使われてるのはこれみたいなとか、
本当だ用語集
めっちゃ書いてある、
昨日更新されてる、
もうこまめにこまめに更新かけて、
なんかこれもインタビューで書いてたんですけど、うん、なんかこのメニューが美味しいとか、うんはい、そういうのは一切書かないんです、
あ
これが好きみたいなことじゃなくて、やっぱもうそういうあの博物館みたいな歴史館みたいにしたいから、その主観的な情報は入れないように、
なるほど、
かっこいい、
客観的な情報だけ、これすごいよ、二輪の道っていうコーナーは中本に二輪で行く人がどこに止めたらいいかっていう駐車場の値段とかもう全部書いて、二輪で行く人はここに行ってくれみたいな、
あーすごい、
すごい、なんで二輪だけだ
確かに
すごい、こんなんやっぱ異常だな、やっぱり
確かに自分が二輪も好きなんでしょうね、
あ二輪で行ってんだろうね自分がね、
あ四輪はないんだよ、
すごいご意見のとこにすごいこと書いてある、
ご意見って何、
ご意見、中本店内にもアンケート用紙はありますが、混んでいる店内でせわしなく書くのも気が進みません、はい、うんうん、中本で気がついたことやクレームなどがあればこちらのフォームよりお送りください、いただいたものは対応部署の責任者に渡し
すごい、そんな
会社の人
代行してい
いのか、ご意見代行まで、でもなんか社長とも多分つながりあるから、
そうだよ、なんか得てるんだろう ね
やってくださいよみたいな感じなのかもね、
確かに中本もまあそういうね SNS 戦略とかめっちゃやってる感じでもないし、
すごいよこれ見るとやっぱでもホームページなのかもな結局は、
これからは
結局ツイッターとか SNS だともう情報って全てもうストックされないでさ、うんうんうん、全部流れていっちゃって、
ね、消えちゃうし、
なんだっけってなるけど、うん、こうやってやっぱその自分の歴史みたいなことをこの一箇所に貯めていけるってなると、もはやホームページに回帰するべきなのかもしれない、
確かに、
確かにこれはAI まとめじゃ作れない。
作れないよこの
二輪の道を AI が作り出すことは
意味わかんない。なぜですか。なぜ中本に二輪で行く情報を載せるのですかって言われちゃう。
ね、自分で走らないとわかんない。
そうだよね。
だこれやっぱ大事だね、こういうホームページっていう、
こんな骨太なホームページ久しぶりに見たな。
インスタもやってるんですけど、てっきり中本の写真が載ってるかと思いきや、うん、なんか新作情報っていう文字の画像があって、うん、 それで新しい商品が追加されましたよっていう純粋な情報だけのインスタでした、営業再開とか売り切れ速報みたいな。
ストイックだな。
すごいね。
すごいわ。でもやっぱ本物を感じますね。ここまでされると。しかも20年ぐらいやってんだこれ。
そう、すごい、すごいんですよ、ね。
もうみんなも今から中本の道じゃないけど、はいはいはい、何かの道を始めるにはやっぱホームページですよ、
ね。ああ、確かに。
じゃあ原宿さんも富士そばの道、
富士そば、
富士そばでもいそうだな全然。
富士そばいるんじゃない。
富士そばファンはいそうですね。
いるよね。
俺渋そばの方が好き
だ。あ、じゃあ渋そばの道を。
渋そば。
渋そばってでも全然店舗なくないですか、うん。
意外とやっぱ東横線の民じゃないと知らない。
そうっすよね。渋そば美味しいよな。
美味しいんだけどね。美味しい。なんかでもそういうチェーン店のここみたいなやつ
が、はいはいはい、
いいよね。見ちゃうよねなんかね。
確かに。意外なところを行きたいっていう気持ちはありますけど、ね、なんかサイゼリアとか、うん、なんかね結構みんな好きというか、うん、語られやすいからちょっとやめといた方がいいのかな、
う
ん、
サイゼリアは結構でもあるよね、その、うん、こういう食べ方をしようみたいな、うん、ね、なぜかイタリアの人がなんかこう言ってたり
するね、はいはいはいはい、うん、なんだろう、私オリーブの丘が好きで、
あ、はいはいはい、
あの全商かな、はま寿司とかのグループがやってるイタリアンチェーンのオリーブの丘っていうのが最近ちょっと増え始めていて、
あ、そうなんだ、うん、
そこはかなり美味しいし安いし、うん、なんかメニューも豊富でいいんですけど、はい、うん、なんか私よりオニアさんの方がオリーブの丘が好きで、なんかプラチナ会員じゃないけど通いまくることで得られる一番最高の称号を手にしてて、
あ、そんなんあんの、
はい、なんかちょっとどうでもよくなっちゃった
自分より熱量
の自分だけのオリーブかと思ってたら、
あ、オニアのオリーブだったんだ、
抱き尽くされてた、
あ、じゃあオニアがつけとごさんみたいな、もう、あ、オリーブの丘に毎日行く人に、
丘への道、
オニアはできそうだよ
な、なんか行けそうだよね、
確かに、なんかオニアさんの必要さって怖いんだよ
あ、いや確かに、
そう、うん、一時期パトカーの写真を集めてる
本当に怖い、
危ないやつ、
本当に怖いじゃん、
なんか一緒に歩いたりしてて、パトカー見つけると必ずね記録してるんですよ、
なんかさ結構怒られないのかな、なんかその装備とかを取ろうとしてるとか思われた
マニアとかもいるし、
いるからまあいいのか、
公共の財だからいいんじゃないですかパトカーは、
いや記録中なんだ結構オニアは
ね、
う
ん、CC レモンの記事とかも
この間、
ね、出してましたけど、
出してたし、
あれも必要でしたね、ちょっとなんかさその気合い入ったホームページ感あった、
あ、確かにそうだね、
なんかあのエンタメにしないぞっていう気概を逆に感じた気がした。
な
ん
か
そのもっとふざけてもいいはずだったと思う。ふざけがないっていうのがなんかこう見せたかったんだろうなっていう。
あ、それはありますね。
やっぱもう本当にふざけようと思ったら、うん、やっぱズケトゴさんみたいな方になるっていうのが、うん、なんか正しい道なのかな、
え、ふざけてないですよズケトゴさん。
いや、ふざけてないんだけど、
う
んうん、そのマジなんですよ、どこまで
行って
、そういうこと、裏返らないマジすぎるっていうのが本当は一番面白い、
ふざけを超えた、うん、
超えた
マジの顔が一番いい、
マジすぎるっていう、うん、なんかオニアもその出力を絞ってオリーブの丘に、オリーブの丘番付けとごさんを目指したら、
ね、
うん、付け鬼さんっていう人になって、
確かに、あ、富士そば原理主義っていうサイトがやっぱあるわ、
やっぱいるんだよね、チェーン店に一人は、
悔しい、
なんか空いてるチェーン店ちょっと一覧にしてください、
ね、
今から、
ね、なんかちょうどいいところを、ね、うん、見据えたいけどな、
漬けとごさん的な人がいないチェーン店を今から、
確かに、ね、誰も好きじゃないチェーン店募集、
それをおもころライターに配ってこう一個一個
お前はこれを食え、
確かに手札シャッフルして
集中で食えよ、
運命だと思えって言っても配ってったらみんな有名になっていくから、
銀だことかって意外とさ、
あ、いそうじゃない、
いるか、
銀だこマニアか、
でも店舗数が多いっていうのがちょっとネックだよね、大変すぎるから、
そうっすよね、うん、そんなになんかメニューもあんまないというか、ね、
まあ、パターンがあんまり
ないか、パターンはないっていうのは、
銀だこマニアのページはないです、
ね、あー、ここ、うん、ここが
そういうところだろうな、なんかスポット抜け落ちてる、
なんかあるんですよ、
ね、前焼きそばマニアみたいな、
あ、いましたね、新商とか、
そこもやっぱ抑えられてるのか、
焼きそばは強いよな、
強いね、これは話聞きたいもんね、
うん、 たこ焼きマニアに銀だこマニアは吸収されちゃうのもちょっと尺ですね。
あ、確かに、まあ、そうか。だこういうのをいろいろ考えて、うん、みんなで戦略立てていけば、うん、
いやそれとはやっぱ違うんですよこの漬け豆腐さんの本気度
っていう
の
は、ね、ただただ熱、
確かに、
そうやっぱ降りてくるのを待つしかないんだ、やっぱ指令が、
天から降りてくる。私たちはまだ心に暇のある生物だから。あ、
寄生獣だ。
命令が来てないんで。
寄生獣店行っただろ。
いや行けなくて。
行けなかった。まだ行けない
。悔しくて言って
る。行ったのかなと思っちゃう。
行きたかった。
まだやってますからね。
先読み返していいなと思ったんで ね。
じゃあね。今日の結論は、
はい、
寄生獣は面白いということ、はい、
でもこれみんな言ってるからやめよう、はい、七夕の国の話を、
七夕の国、
そっちでハマり、
そっちの漬け投稿になるか、
七夕の国、
ヒストリエも寄生獣も読んだことないけど、うん、七夕の国だけ、
七夕の国なんかあのなんか空間が開くみたいなやつ、
そうそうね、超能力
スパってなる、ね、
あれだから一個も覚えてないかも俺どんなストーリーだ、
面白かった記憶
そう面白かったんだよね、4巻ぐらいだよね、全
短いんですよ、
なんか民族学的な感じの話だったかな、ね、七夕の国じゃ来週感想会
難し
いけど、いいけど
面白いですからね、
というわけで、
はい、
みんなもね指令が来たら、うん、それに従ってみてください、
はい、
地球の誰かがふと思ったというね、
というわけで今週はこの辺でありがとうございました、
ありがとうございました。